今さら思う LINE なんてやらなければよかった。
くだらないこと平たいぜ、くだらないこと聞いてくれ、くだらないことが面白い、くだらないこと主張して、くだらないことにメロディーつけて、くだらないことを歌にする、くだらなくない音楽にする、でもここに会いに来てくれ、きっとどこへも行けやしないから、ねじり出してやるぜ、絞り出してやるぜ、くだらないことを、いつでも僕はくだらないぜ、面白いぜ、
しゃべるよ来い。
2021年3月22日に収録しちゃいます。横池です。LINE がですね、こんなん今更言うことじゃないですけど、中国の会社に委託したんですか？LINE って日本企業と思いきや、もともと韓国の、会社なんですかね。で、LINE がなんで無料で通話できるかって言うたら、それは外国の回線使ってやってるわけで、だから LINE なんてそもそも当初からメッセージしてる内容とか、電話してる内容なんかというか、その個人情報登録している、そんなんもう盗まれても覚悟シーンとあかんツールやっていうことは言われてましたし、僕は過去のしゃべる横でやってますけど、 LINE なんてやるつもりがないと断言してましたが、その状況的にもうどうしてもせざるを得ない状況になってしまって、本当に公開はしてないんですけど、本当に一部の人限定で LINE をやってるわけでございますが、えらいことになりましたね。それを受けて、その日本政府とか、地方自治体なんかで、LINE、その緊急情報とか、最近のコロナとかで利用しているとこあるじゃないですか。神戸市はやってませんでしたっけね。僕も政府からですかね、なんかそういう連絡来たりしますし、何より僕は個人の音楽活動でもそうですけど、神戸16ビット、そのライブハウスのスタッフ僕やってるんですけど、そこでの、その音響機材なんかの、やり取りなんかも、その日本郵便ですかね、日本郵便の宅配便なんかでしょっちゅうやり取りしてるんですけど、そろそろ行きますよとか、来るんですよ、郵便局から連絡が。どうぞ来てくださいって、LINE で返すんですけど、それで受け取りとかやってて便利やなと思うんですけど、日本郵便ももうこれで LINE 使うの活用するのやめるんですかね。でもこうなった以上それはやめなダメでしょう。日本郵便とか、政府関係なんてね、そんなんを中国とか韓国にね、もう閲覧されてるってもう分かってる以上、それはまずいんちゃうかなと思うんで、だから今更ながら僕も LINE なんかしなきゃよかったと思ってるんですけど、これも先に言うときますけど、その普段僕その音楽活動とか、そのライブハウススタッフなんかで、本当に親しく接していただいてるミュージシャン とか、まあ、そういう人なんかにはそういう悪い人はいないんですけど、まあ、これ皆さんも経験して、てかこれを聞いてる方にもいやいや LINE 始めたっていう人もいると思うんですけど、もうメールなんかするしてくんなめんどくさいって言われて LINE にしろ LINE って、まあ、言う人間いるじゃないですか、まあ、僕の周りにもいるんですよ。もうその親しい中ではほんまにいないですよ、そんな失礼な人間。けどやっぱりどうしても、まあ大人、もうおっさんですけど、僕おっさんになったら、まあ付き合いたくない人間とも付き合わなあかんことってあるじゃないですか。まあそういうめんどくさい人間なんかとも、ああもう LINE で連絡するしかないんかっていうか、 LINE じゃないともう連絡せえへんって言われたりすることもあるんで、いやいや LINE してるんですよね。ただそういう人間って LINE にしても、 LINE で連絡やったとしても、それでもちゃんと連絡とか返してくれたりしないんですけどね。結局便利になろうが不便だろうが、豆じゃない人は豆じゃないまんまだということはよく勉強できましたけど、まあそういった意味で勉強にはなってるんですけどね、どうしたもんでしょうかね。で、一見この話と関係ないようですけど、ほぼ時を同じくして、何ですか、豚発言騒動ですか。またオリンピックですよ。またオリンピックのなんか開会式と閉会式のなんか演出家の、佐々木さんっていう先生が、渡辺直美でしたっけ、芸人さんですか、あの人芸人さんじゃなくてモデルじゃないですかね。まあモデルやりながら、まあ芸人さんもやってあるんですかね。そのね、渡辺直美さん、誰でしょ、ちょっと名前間違ったらすいませんね、太ってる方ね、東京オリンピックですか、ピッグ豚と発言したで、発言してそれでまあクビになったっていうニュース見たんですよね。で、僕最初その見出しというか、まあ、それを見た時に、いやまあそれはまあクビになってもしゃあないんちゃうかと思ったんですよ。そしたら別にそれ公の場で言うたんちゃうんですよ。そのオリンピックのその開会式だか閉会式だかのなんかそのスタッフ同士のグループラインあるじゃないですか。そのグループなライン内で、まあ、豚発言をしたわけですよ。まあ、もちろんね、グループラインだろうが、別にどこだろうが、まあ、その、豚発言はあかんと思うんすよ。あかんと思うんすけど、これ、まあ、僕のブログにも書きましたけど、思い起こせば2016年ですかね、ゲスの極み乙女の川谷絵音さんと、ベッキーさんの不倫の時もそうじゃないですか。2人の LINE のやり取りがなんか分からんけど週刊誌というか、まあ、明るみに出て、それでバッシングされてどうやこうやってなった事件じゃないですか。これもそうじゃないですか。グループ LINE 内で豚発言をしたのが誰がリークしたのか、それかもしくはね、韓国か中国とかにハッキングされたかもしれませんけどね、どういうルートか知りませんけど、それがなんか週刊誌に知れ渡って、なんかオリンピックのなんかその演出家の先生がなんか豚発言してるっていうことが週刊誌に載って、それで問題になってやめますっていう話ですけど、いやもちろん豚発言はあかんと思うんですよ。あかんとは思うんですけど、いやそんな豚発言どうのこうのより、そのグループラインのやり取りが、そのグループ、そのメンバーじゃない、要するに他人のメディアの、要するに流出するそのことの方がよっぽど問題しちゃうんかって思うんですけど、なんで、まあまあ、そう、僕と同じ感想を持ってる人多分いると思いますよ。聞いてる方にも僕と同じ思いを持ってる人いると思うんですけど、少なくともテレビとかね、雑誌とか、まあ僕ラジオよく聞くんで、ラジオではそんなことを一言も言うてないんですよね。よっぽど、その、LINE が流出することの方が問題ちゃうんかいっていう。しかもこれもまた時を同じくして、僕YouTuber は普段よく見るんですけど、その、渡辺くん、またこれ渡辺っすよ、渡辺直人さんですか、その渡辺直人さんっていう、まあ、有名な YouTuber の方、ちょっと僕はちょっと知らないんですけどね、その人が、まあ、女子中学生にわいせつな自撮り写真を送ってこいと要求したのが、まあ、バレてなんか逮捕されたっていう事件がね、まあ、あったらしいですけど、いや待て待て待てと、下手したらこのオリンピックのこのグループラインのやり取りが明るみに出ることの方が、まあそら女子中学生にそんな自撮りのわいせつ写真送ってこいというのも、もちろんそれはダメですよ、もちろんダメですけど、罪としてはむしろこっちの方が重いんちゃうのって僕は思うんですけど、皆様いかがでしょうか。 まあ、もしこれを聞いてる人の中に、まあ、法律に詳しい人がいらっしゃったら、まあ、もし間違えてましたらすいませんって感じですけど、だってわいせつ画像のやり取りですけど、まあ、それは未成年の女の子にそんなんしろっていうのはもちろんダメですけど、これ別に最悪な話、双方というか、まあ、その女の子の同意があったら別にこれ犯罪にならないと思うんですよね。なるかな、まあ、ならないと、なるかな、これ、まあ、まあ、なるかならないか分かりませんけど、別にそんな女の子が別にいいよって言うてるんだったら別にね、犯罪になりませんからね。まあ、その女の子を、まあ、被害届出したってことで、まあ、それやったらまあ犯罪になりますけどね。ちょっとその辺の感覚どうなってんのって思いますし、いや、これちょっと話がだいぶそれるかもしれませんけど、例えばその TOKIO の山口メンバーいるじゃないですか。山口メンバーがもうその鉄腕ダッシュでですよ、もう俺農作業やりたくないし農作業しんどいわっていうことを愚痴ってたのがなんかバレて週刊誌のネタになって叩かれたことをまああったと思うんですよね。けどそれに対して僕ラジオでちょっと農業系の番組はちょっと聞くことがあるんですけど、農家の人たちがいやいやいや農家やってる人なんていつもその作業を終えて、まあ、誰かの家に集まって飲み会するらしいんですけど、飲み会の場でもう俺農業したくないとか、もう寒い中早起きするの嫌やとか、そういうことを愚痴ってるよっていう話があって、つまりその飲み会の席でもう農業なんかしたくないって愚痴んのは逆にそれだけ一生懸命農業をしてる証拠であり立派な農家になった証だよってことを言ってあって、うわーこの農家さんすごいこと言うわと思って聞いてたんですけど、まあまあ無理やりこじつけるようであれですけど、いや別に LINE まあ、グループ LINE というか LINE 内で別に人の悪口言うぐらい別にいいやんと思うんですよ。別にそれ明るみに出てるもんじゃないし、しかもそのグループ LINE 内でのやり取りってのはその世間というか他人に、まあ、部外者に明るみにならない内々の話ということが前提でもちろんやってるんですから、まさかそんなんが第三者の目に漏洩するなんてことを思ってやってるわけがないんですから、こんなん別に罪じゃないと思うんですよ。そんなん言うたらね、電話とかメールでもう一切人の悪口言えんくなるやんと思うんですけど、ただそうですね、中国ですよ。中国はほんまにそうらしいですからね。中国で電話とかメールでまあ中国共産党、まあ、つまり政府の文句言うたら捕まるらしいですからね。えらい物騒な国やなって思うんですけど、中国は。いや、まさにもう日本ももうそんな中国みたいななんか物騒な国になるんちゃうかなと思いますね。まあじゃあそんなわけで前回の放送でですね、まあ僕セカンドアルバムの、まあ、曲のリクエストがあったんですけど、今回はリクエストないんですけど、そういえばこういう曲もあったかなと思って、ちょっと一曲セカンドアルバムから、これ2018年の作品ですけど、聴いてください。
ありえない理想を高らかに掲げ、何気ない日々を慰め合う路上の集団、果たせない責任の言い訳を叫び、何気ない日々を潤わせる充実の暇つぶし、野に咲く花を見下げることで感じられる哀れみのない優越感のない勇気を歌いたい、静かなる人間へ、屋根の 下の人間へ。愛と平和を叫び、弱者に紛れ込んで、集めた無知の道場で物語を作ってる。合言葉がなければ脆く切れるつながり、集めた数だけの事実、ハリボテの集合写真。捨てられた猫に餌付けすることで感じれる優しさより、哀れみのない優越感のない優しさを歌いたい忙しい人間へ。屋根の下の人間へ。花や捨てられた猫になろうなんて馬鹿げている。哀れみのない優越感のない愛を歌いたい人である下の人間へ。あなたは人間ですか？私は人間です。
はい、そういうわけで人間の横池です。何を言うてるんでしょうかね、この曲は本当に。まあでも最近これライブで歌ってないんで、そろそろ歌いたいなと思ってる曲でもあるんですけど、いやだから人間横井圭がちょっとあえてもう問題発言と分かって言いますけどね、まあこの豚発言を含めてですよ、またあれですよ、もう世の中そのね、女性蔑視だ女性蔑視だってね、ギャーギャー言うてますけど、ちょっと僕もその女性蔑視発言というのに対してもう最近腹立ってるんで言わせてほしいんですけど、そんなね、女性蔑視すんな女性蔑視すんなって言いますけど、女性の皆さんね、考えてください。あなたたちにも原因があるんですよ。あなたたちね、そんな女性蔑視すんな女性蔑視すんなって言いますけど、あなたたちね、女性蔑視をする男好きでしょ。あなたたちね、乱暴な男大好きじゃん、女の人ね。ルールを守らない行儀悪い男の人大好きじゃないですか。暴力振るう男大好きじゃないですかね。家事も育児もしない男の人大好きじゃないですか。浮気不倫をする男大好きじゃないですかね。モッテモテじゃないですか。三股も四股も五股も六股もしてるじゃないですか。そういう男に惚れておきながら女性蔑視をするなってどういうことやとね。37歳独身の横井圭、ちょっと吠えさせてほしいなと思って言わせていただきました。
犯罪者を取り締まって何がいけない、そもそも犯罪するやつがいけない、そいつの似顔絵センスがない、デモに参加するやつは絶対ない。 No。 しない、第三者の意見は聞きもしない、歴史の話ばっかで現実味がない、自分が変わる方は考えもしない、何でもかんでも差別差別、陰気な一義学者が差別差別、人旗あげたいやつが差別差別、人生の暇つぶしに差別を叫んでる、日本人の僕には共感できない、そもそも犯罪するやつがいけない、正義の悪いやつに興味はない、国家権力バカにするやつと付き合いたくない、何でもかんでも差別差別、おしゃれな格好で差別差別、ヒロイン気取りが差別差別、
そんなわけで、まあ、今回も好き放題なことを言わせていただきましたが、そして曲も今日は久しぶりに2曲かけましたが、そのせいで時間がもうあまり余っていませんので、久しぶりに10分も横井で今日話したかった残りのネタを喋ってみようかなと思うんですが、まあ、もう1個ぐらい喋れそうですね。僕阪神ファンなんですけど、本当に佐藤くんすごいですよね。本当にいい子がドラフト1位のルーキーで入ってきてくれたと思うんですけど、まあ、その佐藤くんの豪快なホームランの打ち方ですけど、あれ本当にソフトバンクの柳田ですね、柳田と、それからやっぱり大谷翔平、まあ、この2人の豪快なスイングによく似てるなと思いながら見ていたんですけど、大谷翔平君も今メジャーリーグで頑張ってますよね。まあ、怪我が本当に足も手も完治して今頑張ってますけど、今日、まあ、現地時間だと昨日ですけど、オープン戦に1番ピッチャーで出たらしいですねすごいですね。それで今4回2安打1失点ですね、ピッチング成績は。で、163キロ投げたんですよね。まあ、160キロはもうキャンプ中から掘ってるって言ってましたけど、それで、なおかつ、バッティングでは、まあ、3打席で、3打数、フォアボール1個で2安打、つまり3打数3出塁ですよ。しかも、2018年の、サイ・ヤング賞を取った、スネルっていうピッチャーから打ってるんで、うわ、すごいやんと思って。だから、今年は大谷翔平君、本当に、まあ、ちょっと今ここ何年か打つ方でしか活躍してなかったんですけど、まあ、今年はピッチャーもできるそうですから期待できますが、まあ、何よりそれより阪神タイガースですよ。阪神タイガースはまあ佐藤くんが入って、しかも頻打の阪神タイガースがオープン戦でチーム本塁打も1位になるという、チーム打率もですね、打率ホームランで1位っていう、今年は阪神打つチームになったらしいですけど、それがすごい楽しみやなと思いますしね。しかも阪神の本拠地の甲子園球場は左バッターに不利な球場なんですよね。まあ、風が吹く関係とかあるんですけどね。でも佐藤君はその掛布とかバースみたいにレフト方向にホームラン打つということができるバッターなんで、問題ないんちゃうかと思いますし、もうこれはもう大山君と井上君と佐藤君の3人でもう、まあ向こう10年の阪神タイガースのクリーンナップを組んでくれたらいいんちゃうかななんてことを思ってる横井圭でありますが、まあ今週末からシーズン始まるんで、また阪神ネタも喋っていこうかなと思います。そんなわけで逆にちょっと今日は時間少し余りましたけど、続きは10分も横井で喋りますんで、リンク 貼っておきますんで、ぜひそっちからもアクセスよろしくお願いします。ちなみに10分も横井もポッドキャスト登録してますんで大丈夫かと思います。
しゃべる横井。